コモコパレード。
というわけでコロナも収まってましたけども、
コロナそうですね、今日ここ来るのも電車は結構人多かったですね。
ああ、うん、もうね、
もう普通って感じですか。
いやいや普通な感じで、
一応このマスクだけみんなしてるけど普通って感じですよね、うん、
でこうやってる間に新刊が出ましてね、
うん、おめでとうございます。とうとう
YouTube っぽい。
YouTube っぽい。YouTube っぽい。
何の編集もしない
ん
ですけどね。
あ、なんか出ないんですか？村田ラム新刊みたいな、なんか出ない。
ででーん。
ででーんみたいな。
そんなことはしません。
しません。
でも大変なのよ。
ね、
やっぱり編集、そうそうそう。
そう
ね、まあホームレス消滅というですね。
はい。ホームレス消滅。
こちら、まあ、日本で一番。渡部健ぐらい評判のいい厳冬者。
厳冬者評判いいですね。もう
しかも本当に箕輪藩なんです。
あ、この本が
箕輪さん、
さんの
とこで作った
本な
んだけど、
はいはい、
ただ僕は一人も会ってないのでまだ。
あ、編集さんとは。
そう。
うん、
その間に個人的なフリー編集の人が挟まってるので
。ああ、なるほどね。そういうパターンありますよね。
そうだから。本はもう発売されてるけど、厳冬者の人とは直接というか、はい、間接的にもやり取りしたことない。
おお、そんな感じなんですね、
うん、メールとかもしてない感じ。
メールすら、
うん、契約とかもみんなもう代理で任せて、
間の人がやってくださって、
うん、まあ、もちろん契約書を切るのは俺じゃないと切れないからハンコとか押すと思うけど、
うんうんうんうん、
って感じで、なので本当は本当はこんな人だったよとか言いたいんだけど、
はいはいはい、
全然知らないので、
ただホームレス話聞かれたよとか言いたかったけど
ただただお世話になっただけなん
で。なるほどなるほど、ね、まあまあね、
うん、
編集とか出版あっての書籍でございますからね、うん、お世話にはなってますよね。
ただまあ本が出るタイミングですごい、ね、あれもいい方に動くのか悪い方に動くか分かんないけど、
はい、
ただ厳冬者かって言ってる人も何人かいたけど、
ああなるほどね。
でもまああんまプラットフォームってそんなに気にしないけどなと思うけどね。
まあ確かに確かに、その厳冬者だから買う買わないっていうよりかは村田さんのホームレスのこの本を興味あるから買う買わないの話ですもんね、うん、
やっぱりプラットフォームを気にするときってあんまりにもダメなところだと、
うん、
本当に編集作業ができなかったり、
ああなるほど、
後でトントラこかれたりとか、
うんうんうん、
その
金払いが
悪い
とかね、
そういう負のことが起きるから嫌なんだけど、
そうとかもう直前になって突然やっぱこれ直せとかむちゃくちゃなこと言ったりね、
うん、編集さんが異様に使えなかったりとか、
はいはいはいはい、はい、
それはまあこのホームレススーパースターですよね、多いんでロフトブックス、
はい、
はいはいはい、まあもう本当に使えなかったもんね。
こちらね大変だったってお話は以前も聞いた記憶がございますが、
はい、今までやっぱデータハウス竹書房でこれが六歳社っていう大きい会社ではやってないけど、
六歳社だそう、はいはい、
まあ、データハウスなんかも古いし、
うんうんうん、
竹書房も当然古いし、六、うん、歳社ももう買って知ったるみたいなのがあるんで、はいはい、そんなに出版社としては問題なかったけど、やっぱ厳冬者はちゃんとしてましたよ、うん、その好き好みもあるだろうけど、
はい、
出版社としてはちゃんとしてるんで、
うんうん、その作業工程的には結構、うんうん、村田さん的にはうまいこと言ったっていう。
そうだね、大変だったけど、
うんうんうん、どのぐらいかかってるんですか、このホームレス消滅っていうのは制作、まあ取材とかっていう、こう
まあでもこれもともとずっとやってて、
はい、
でこれもまあホームレススーパースター熱伝という本を作ってね、
はい、こちらね、はい、
でまあ、これかなり取材したわけですよ、
はい、
でまあ、新規の書き下ろしで大体やって、
うんうんうん、
でまあ、思った形で出せなかったって、まあ、編集がクソすぎた
なるほどね。
でまあもったいないな、
うん、それはせっかくそんなね厳しい取材をしてまで、
でまあ何かただ読まれたいという願望があったので、
は
い、
もちろんもちろん、はい、
東洋経済オンラインで
「うん、
ルポホームレス」っていう連載をしたわけですよ。
はい、あの読みました。
2年、
は
い、ぐらい前か、
うん、
3年間ね、それで、まあ平均的に評判が良かった。
ああ、そのホームレスの記事、
うん、 バズる時もあり、
うんうんうんうん、
まあダメな時もそこまで低くなく、まあ十何回だけど、
うん、
いい感じでいけて、でまあそれがっていうわけじゃないんだけど、もともとその間に入ってるフリー編集さんは別に、僕の本を出したいなと思ってくれてた人
な
んで、まあそれで企画が通ったっていうことなんだと思うんだけど、
うんうんうん、
それでまあネタがあって、でただまとめるよりはちょっと新規で追加してやりましょうってことで、
はい、
新たに取材してっていう感じで、
あ、なるほど。
でまあ今までやってきたホームレスの取材も全部入ってるし、
うんうん、
そのホームレススーパースター列伝用に取材したものも入ってるけど、
うん、
だからなんでホームレス消滅かっていうと、もう、
はい、
まあ消えかかっているので、
ね、このでもタイトルで結構読者というか、まあ、村田さんが宣伝して村田さんのファンの人、あ、消滅ってついててようやく減ってるのとかなってる人って結構いるんじゃないですかね。
まああまり関心がない人が多い、ね、
うんうん、
でもやっぱり言われれば減ってるでしょうっていう。
まあそうですよね、そ
のあんまり見なくなったんじゃない、
いわゆるベタなガードレール下田公園のテントだっていうのが減って、あんま見かけない
ですよね。公園で見ることはほとんどなくなったんじゃないって、
うんうんうん、
でも僕が東京来た頃とかはね、上野公園にものすごいいたけど、
そのブルーテント組
みたいな、そうそう、やっぱ村みたいになってて、
うんうんうん、
まあ、代々木公園も
最初の頃はじゃあいたってことですよね。
そうそうそう、だいたから取材した
いもん、はいはい、
そのだからなんで減ったんでしょうっていうと、
うん、
だからこれがホームレス消滅っていうと悪いことみたいなんだけど、
うんうん、
基本的には福祉が拡大解釈するようになったというか、うんうん、僕が取材し始めた20年ぐらい前までは、はい、まあ、ホームレスやりたくなくてやってる人がほとんどだった。
ホームレスなんてなりたくねえんだけどなっちまったという、
そうそうそう、うん、それは生活保護が取れない、
うん、
生活保護が取れないというのに一番の却下理由が家がないから、住所がないから。
ああそうよく聞きますね、はい、
住所がないからマンション取れ、家借りられないから生活保護取れないからっていう、うん、その
負のスパイラル、
スパイラルというか、まあ、うん、這い上がれないシステムだった、
うんうんうんうん、
でまあそこから小泉さんの頃に、
はい、
そのまあそんなことやっちゃいかんと、もう住ま、うん、住みたい人には住まわせるべきですっていうことで、うんうん、マンション政策っていうのをやって、
はいはい、
安価で住んでいいですよっていう、
うん、
でまあ、それはただ2年に尽きるとか3年に限るっていう期間があったんだけど、
あ、その住むのに、
そう、
うん、
ただ家賃が割り引かれるのが2年とか3年とかだったんだけ ど、
ど、
だ生活保護を取ってしまえば、
まあ、その後もいけるという、
そう、十何万は入ってくるわけなので、
そうですよね、
それで回していけば別に大丈夫じゃん、ずっと住み続けてられるっていう福祉政策がちゃんとなったと。でだからホームレスやりたくない人は復帰できる可能性が非常に高くなった、
うーん、
だから急速に減ったと。
その福祉が良くなった、制度が良くなって急に急激に減っていったっていうことなんですか、うん、
がベーシックで、
はい、
でやっぱりみんなマンションに住みたい人はマンションに住むので、うん、アパートに住むので、
そらねえ
とか、まあそれで減ったっていうのはあるんだけど、その代わり、
はい、
公園とかは厳しくしましょうって
。あ、なるほどね、逆にそういうとこでこうホームレス活動する人らには住みづらくしていこうっていう運動があったと、
ね、まあ住んでる人は追い出さないけど、
はい、
住むのをやめたらもう戻ってきちゃダメですよって。
なるほどなるほど。
だから昔から住んでたテントはこれを壊してまで出ていけとは言わないけど、もし出ていったなら戻ってこないでねっていう政策をした。それでまあ東京でも大阪でもして、
うんうん、
昔やっぱ大阪の動物園周りとか多かったけど、はい、そこら辺も全部、はい、ほぼ今いないし、
うん、
まあ、上野公園もいない、代々木公園は奥地の方に少しだけいる、
も
う本当に奥の方ね。
そのいるっていうのは何人ぐらいの数でいるんですか。
でも10人以上はいると思う。
ああそんな感じなんです、ね、
ただ上野公園は1000人以上いたんで。
あ、その
そう
最初に村田さんが取材始めた頃、
そう最盛期の
頃1000人もいたんですか。
うん、
思ってるよりめちゃめちゃいる、
うん、
いるという
か、
いた
んだ。忍ばずの周りもずらっといたから、
はい、あ、そうなんですね。そう
そう、だからそういうレベルの数じゃないっていうことで、
はあ、それは確かに消滅したと言えますよね、もう十何人っていう。
だからまあすごく減って、
はい、
ただ まあ基本的にはだから悪いことではない、
うんうん、
悪意があったことではないけど、うん、ただどうしてもホームレスをやりたいんだ、福祉を受けたくないんだって人は、
ああその意思を持って家を持ちたくないというか、
家を持ちたくないというより福祉を受けたくない
って人って、ああ国の世話になんかなりたくないと、
うん、うん、っていう人もいるし、
うん、ポリシー的にってことですよね。
あと犯罪とかをしてて、
あ、
住所とかが
バレたら
やばいっていう人もいるわけ。
ああ、その身を隠してるみたいな。
うん。
ああ、なるほど。
まあそういう人に関してはあんまり同情もできないけど。
うんうんうん。まあね、そうですよね。
ただホームレスでいたいんだっていう人を、
はい、
じゃあどうしようかっていう問題になってくるんだけど、まあ。そこら辺だよね。そこら辺をに焦点を当ててて、
うん、
でそういう人がまあなかなか街中には住めませんと、
うん、
でそうなってくると今住めるのが河川敷、
あ、河川敷、し
かも限られた河川敷、隅田川とかはなかなか住めなくて、
ちょっとこう身を隠せる的な、
多摩川とか荒川とか管理の甘い河川敷がまあ最も住みやすいし、うん、人も多いってなってってたので、多摩川を中心に取材をしてますよってことでね、
はい、あのやっぱ多摩川にはそれなりにいらっしゃるんです
か。いらっしゃっただね、それもかなり大きな村とかがあって、
はいはい、
まあそこも急激に増えたとか減ったとかなく、ずっと多摩川にいるっていう人がいたんだけど、
うんうん、
で去年の10月ぐらいに台風19号というのが来て、
はい、ありましたね、はい、
まあ超巨大台風で、うん、もう多摩川の橋の欄干の上のところまで水が来ちゃったので、はい、だから全部完全に水に浸かって 100% 流されちゃったので、一旦流れちゃったし、それのあの経験からより川幅を広げて深くしようという工事をしているので、
あ、今、
うん、今まで住んでたところは住めなくなる可能性も出てくる。
なるほど。
しもうその段階で立ち退いて家が潰れちゃった時点でもう諦めて福祉をもらった人もいるし、
うん、
うん、
なるほど。あの台風、まああれっすよね、なんかみんななんか窓ガラスね貼ったりとか、テープガムテ貼ってとか、あの時ですよね。
そうだから19号
の去年が一番大きかった、19号で大騒ぎしてた時ですよね、うん、ああなるほどね。そういう災害とかで川が氾濫して、
でもそんなの俺初めてだし、多分戦後初だと思うよ、っていうかもう今までで初だと思うけど、
はい、
そこまで高い位置まで水位が来る
のは、うんうん、だそういう意味でホームレスさんがそこのエリアに住めなくなるというのもおそらく初って感じですよね。
うん、ただすぐ戻ってきてたけどね。
ああ、そうなんですね。もう落ち着いたら、まあ、それ行くとこもないですもんね、
その堤防の上の方に。なんでより堤防の方に今日構える人が増えたけど、
うんうんうん、
なんでまあそうなると人の目に触れるのでね、なるべく人の目に触れたくないっていうのがあるからあれだけど、そう、それでまあまあでも半分以下になってる雰囲気はある。
ああ、なるほど。
その意味で、でも話聞いてたら、
はい、
そうだね、この間話聞きに行ったら新たにコロナでホームレスになってる人がいたので、
ああコロナ、この今回のコロナで、うん、
居酒屋が潰れて、
そっか、飲食の人とかは客来なくなるし、うん、店開けれねえしで、
うん、
なるほどね、
もういたので、
はい、
そういう人が増える可能性は多少ある。
そのじゃあ飲食でコロナでホームレスになった方ともお会いして取材したってことなんですね。うん、なるほどね。
マスクあげたら喜んでたけどね。
マスクはやっぱ欲しいんですね、ホームレスの方もね、やっぱね。
やっぱこう白い目で見られるのでマスク
してないと。ああ、なるほどね。そっかそっか。もう今、うん、みんなね、なんか
マスクしたいんだけど売ってないし、まあ今は分かんないけど、はい、だいぶ
その
とおり今は売ってるんだけど、まあホームレスやっててマスクってちょっと高いよね。
ホームレスにとってはで、ホームレスがどのぐらい月お金を稼ぐのかとか
分
か
んない。3万円ぐらい。
あ、じゃあ高いでしょうね、
うん、
だって そこに食費とかがかかるわけですもんね、うん、マスクなくてもって思っちゃいますよね。
まあ俺だと思うからね、マスクなんてって、
まあ今はもうようやく安くなったから多少はねあれですけど、確かに。
でもまあ安いもんでもないよね、マスクってそもそも。
うん、
1枚50円から100円ぐらいするじゃん。
そうですね、そんなもんですよね。
なんか買った時高いなって思ったんだよな、昔。
あ、
関係なく買った時、
うんうんうん、その風か何かで、
うんうん、毎日買えるもんでもないんだな。
花粉症とかないんでしたっけ、ラムさん。僕東京来てちょっと花粉症になったから、マスクは結構その花粉症時期前に買うんで、コロナになった時もあったんですけど、でも確かにあれ買わないで済むなら買いたくないですからね、
うん、
その暑いしむせるし。
で、まあ、その多摩川の取材がかなり中心にはなってるけど、うん、まあ、ドヤ街とか、
はい、
ドヤ街はまだいるはいるんでね。ただでもドヤ街もこの西成とかは、
はい、
まあ、インバウンド旅行客向けにこうすごい変わってるわけです
ね、
う
ん、すごい駅前とか変えてってますし、
うん、はい、でそれでまあまあ元々がホテル街なんでね、よりホテル街になって、で星野グループの大観光ホテルを建てる、
うんうん、
でそれでまあ当然将来的には追い出されるんだろうなと思っていたんだけれど、
はい、
まあこれも本が出る前にそうなっちゃったんで、もうめんどくせえなってことになってるんだけど、うんうんうん、まあそれでコロナが流行っちゃったから、はい、これでインバウンドの客が見込めなくなってきたっていうのが、
う
ん、うね、みんな頭抱えてると思うけど、
ね、まあね、観光客海外からいっぱい来い来いっていうふうに特に関西方面力入れてましたから、
ホテルに泊まるのは日本人も泊まるからいいとは思うよ、
はい、
ただ西成にある星野リゾートのホテルに日本人あんまり泊まらないと思うんだよね。
ですね。
1万いくら払ってプールがあるホテル西成に泊まるかっていう。
そうね、別に関西でもその京都とか神戸とか大阪でも他のエリアもあるから、
うん、
その関西に基本観光に来る人がホテル泊まるわけじゃないですか、
うん、
って考えるとわざわざね、
なんかなんとなくやっぱ外国人だからっていう、
うん、
これから変わっていくかもしれないけど、推進力としてはすごいなくなったよねって。やっぱりインバウンドの中国人とかが
そうですね、
じゃんじゃん泊まってほしいっていうのが、
それもちろん目当ての建築だったでしょうしね。
だから本当に読めなくなったねというのが西成とかの現状だし、
うんうん、
でこれは減っていく話であって、
はい、
ね、あれなんだけど、これまあこれから少し増えると思うのね、その際にいた人、
うん、
漫画喫茶にいた人とか、
うん、そのネット難民っていう、
そうそう、
はい、
そうか、ギリギリ生活をしてた人、お店が潰れる、パチンコ屋が潰れるとかいろいろあって、うん、ホームレスになってしまう人が多少は増えると思うんだけど、
うん、
福祉が働いている以上なんとか復帰できる、少なくともアパート暮らしができるまでは復帰させてくれる機能が、
うんうん、
まあ日本にはあるので、
うんうんうん、
少なくともこうホームレスが増えるってことはないんだけど、
はい、
まあ問題なのは本気の不景気になってしまった場合、
うん、
もうそこに福祉が回せませんってなったら、
ああそうっすよね、そのレベルまで行ったらってことですよね。
そうそうそう、ゾンビじゃないけど地獄の釜が開いてしまうというか、そのもうそういうふうに生活保護は金銭では出せません、うん、アパート代は出せませんってなったら、また90年代のように公園暮らしをする人が増えてくるんじゃないかと思って、うんうん、でまあ本気で増えちゃった場合規制もできなくなるので、
まあそうですよね、
うん、だからまあそうなるかならないかみたいなところはあるんだけど、まだたとはいえ、はい、まあまだ
大丈夫だ、
結局生活保護のかかってるお金って相対した額でもないんでね、
その年間今の日本でね、うん、はい、
やっぱりホームレスとかに話聞いてると10万円もらうって人なんて一人もいなかったし、まあもらい方もわからないし面倒くさいし、
あ、まあ面倒くさい、なるほどね、
そもそもが超面倒くさがり屋の人たちばっかりなのにさ、
あ、でもなんかだからホームレスになったイメージは確かにありますけど、やっぱ実際そうなんですね。
そうだね、財布落としてホームレスになる人とか多いからね。
え、うん、そういう理由で
財布なくしちゃうでしょ。で、やっぱ運転を仕事にしてる人とかも多いから、
はいはい、
と財布なくすと再発行を必要じゃん。
はいはい、
免許証とか。まあ面倒くさいわけですよ。
うんうんうん、
で会社も一旦休業しなきゃいけない。でも辞めたったとか。
うんうん、 でそのまま、
うん、
残どうしたんでしょうね。そのままその日暮らしでホームレスになっていくと。
そうそうそう、もういいやってなって、それは本当に多い、1人2人じゃなく、
あ、もうホームレスなったあるあるぐらい多いんです
よ、うんうん、酔っ払って財布なくしたとか、すられてなくして、
へえ、
ちょいちょい聞く。
いや、僕も財布はなくしたことありますけど、ホームレスになろうとそこで思わないからな、やっぱ落ち込みはしたけど。
ただまあ大変な作業じゃん。
もちろんもちろん、なんかね、クレジット止めたりだ、
まあ、フィリピンですられた時に、
あ、そうですよね、村田さんも、はい、
いやいやもう死んじゃおうかなと
思った思
い
ました
。めんどくさいって
思う、ね、いやそのホームレスええかなみたいな、一瞬、
いや、ホームレスにはなりたくないけど、もうめんどくさいから、もう
死ぬか、
いっそ死ぬかって思うよ、ね、もうめんどくさいじゃん、いろいろ。
いや、わかりますよ、うん、もううんざりですよね、その後の手続きやら、出てこようが出てこまいが、
運転免許あれしてこれして、
うん、ああ、でも財布なくしてホームレスっていうのは、そうか、そういう、
そうだからやっぱり、
ね、全然レアケースじゃないんですね。
免許証とかを一旦なくしちゃうとね、
うん、
もう再発行したりとか、
うん、
あと携帯電話もなくしちゃうと、もう再発行とか非常に難しい立場なので、
はいはい
はい、未だにプリケーとかを使ってる人とかがね、もうでも多分使えなくなっていくはずなので。
ホームレスの人ってそもそもスマホとか持ってる人、
スマホはほとんどいないけど、携帯はいるよ、
ガラケーというか、
うん、
はい、
ただもうそういうのもどんどんサービスが終わっていくじゃん。
そうですよね、
スカスカらしいじゃん、
はい、
旧サービスって。
そうですよね、どんどん終わってきますよね、
うん、だからプリケーをずっと使ってる人なんかはどうするんだろうなと思うけど
ね。え、まだ中国とかプリペイドカードの売り場めっちゃあるらしいですけど、上海北京とかで。
中国の電話が日本で使えるの？
いや、使えないですね。だから向こうは結構そういう文化があるんですけど、日本はもうそんなの売ってるとこなんてね、
もう
見かけないですもんね。
いや、まあでもやっぱりスマートフォンで電話以外のことによく使うようになったから、
うんうん、
なんか電話だけの機能のものってそんなに欲しいと思わなくな
る。思わないですね、確かに。
できることも限られてきたから、うん、だって携帯のね、メールアドレスなんて使ってないもんね。
そうですね、使ってないですね。もう普通に G メールとかなんだとかね、
うん、
な
んか LINE と
か、 LINE とかになっちゃうから。
でもそうやってホームレスは消えていくのかで、
はい、
でも消えたくないと言ってる人をどうするのかっていうね。
うんうん、
まあ、俺はいいんじゃないの別にという、
その、うん、消えても消えなくても、
いや、そうじゃない、そんなひどいこと言わないあの、いや、ホームレスしたいっていうならしてたらいいじゃん
と思う、ね、ああ、まあね、その意思でやりたいならやればってことですよね。
うん、
うん、
という考えと、
うん、
ただまあこれがタブーであんま触れられない話なんだけど、
はい、
やっぱり精神的障害を持ってる人が多いよねっていう、ホームレスの人に
ちょっと記事でも触れてますもんね、うん、
で、まあ迷惑だっていうのも分かるし、
はい、
そういうホームレスの人もいるけど、
はい、
ただまあやっぱりちょっと脳に障害があるよねっていう、
うんうんうん、
あからさまにあるよねっていう人がやっぱりこう取材してても
分かると、
いっぱいいると、
うんうん、まあ、お会いしてますからね、村田さんは、
うん
うん、
で、まあ本当にわけわからなくなってる人がホームレス状態にいるっていうのは、
うん、
完全に福祉の網から漏れてますね、
うん、
本来的には障害者として認定されて、
うん、
病院とか入らなければならないぐらいの人がたまにはいっぱいいる、
はい、
うん、おばあちゃんとかでわけのわからないことをずっと言ってるおばあちゃんとか、はい、何を喋っているのかわからないおじいちゃんとかは、
うん、僕一回だけでしたけど、その村さんのホームレス時代に、ね、ついてたことあったんですけど、うん、やっぱずっとけったいなこと言ってるおっちゃんいて、何が言いたいんやろこの人みたいな人、やっぱお会いしてちょっとお疲れになってるなみたいな感じは思ったことありましたけど、
うん、そういう人ってやっぱり昔からいるんだよ
ね、うんうん、
で特にこうホームレスの数が少なくなってくると目立ってくるんだけど、
うんうん、
90年代やっぱりほとんどの人がホームレスやりたくなかったんで、
うんうん、
ほとんどの人は普通だったんだけど、
うんうん、
今も減ってきたので、やっぱりそういう錯乱しているとか、
はい、
認知がおかしくなっている人がいっぱいいるので、はい、そういう人はでもやっぱり福祉で救っていくべきだよな
と思って、うんうんうん、
そこら辺の加減が 難しいんだけど、
はい、
まああんまりその後書きとかでちょっと書いたけど、
うん、はい、
まあこうホームレスでいることは良いことなのか悪いことなのかはっきりは言えない、そしてはっきり言うべきだとも思わない、ただなんとなく徹底的にホームレスを排除する国社会はあまり幸せではないような気がするというのが僕の見解だ。
うーん、
ホームレス問題は真面目にでも寛容に考えていくのが良いと思うというね、その
まとめてる後
が、ね、そうだから、まあ、うん、もうちょっとねバシッとねした方が本当は受けるのかなと思うんだけど、うん、まあそれぐらい緩くした方がいいと思うのと、うん、まあ一番最悪なのはホームレスってなんか悪いよね悪いよねっていうのをずっと言っていくと、
はい、
暴力が加速するので、暴力、ホームレスに対する、
うんうん、ホームレスはもう悪だってなっちゃうってことですね。
だからいらない人間なんだってなるだろう、うん、中学生の高校生の襲撃っていうのは未だに多いので、う
ん、今年もあったんですか、去年ですか、 ありましたよね、今年ありましたよね、うん、
これはもう本当に半世紀ぐらい前からずっとあることなので、
うんうんうん
うん、でやっぱりそういう報道を見てっていうのも多いし、やっぱバーベキューの大学生が
毎年火を
つけちゃったりとか、はい、ありました
ね、うんうんうん、
それは河川敷はやっぱり若い子が多くて、
うんうんうん、
ね、やっぱり駅前とかそういうところだとそのさら酔っ払ったサラリーマンが蹴っ飛ばしたとか、
はい、
自転車投げつけたとかはまあまあもう多い、全然マイクにいた間もないし、あの大怪我をしたり死んだりしたら警察とかも捜査するけど、
うん、
あの怪我したぐらいだと動かないので、
うーん、なるほどね、
だから実数はもっともっと絶対多いのね、警察に言わない人も多いし、
うんうんうん、
だからまあそんなことすんなよと思うけど、これは難しいところなんですよ。
そうですね、いや本当すんないと思いますけど、まあでもあるだろうなっていうのも思っちゃいますし、
うん、だからそうで河川敷とか人がパラッパラッといるところはやっぱり暴力受けやすいのね、
うん、
西成の三角公園にいるホームレスをなかなか襲えないじゃない。
そうですね、確かに確かに、うん、そう河川敷でポツポツといるとやっぱそのちょっと ね狙われちゃうっていうとあれですけど、
そう
危ないですよね。
やっぱ河川敷で暴力が加速しがちなところもあるので、やっぱ隔離されてる地、
うんうん、
リバースエッジじゃないです
けど、うんうんうん、
ね、中学生の殺人事件もあったけど、
あります
ね、そういう、うん、多少危険なところもある、
ね、まあね、人目ないところ行ってそういういじめがあったりだなんだってね、
なかなかやっぱ河川敷って不思議な場所なので、うん、なんかめちゃくちゃでっかい闇の畑があったりとかね、
あ
勝手に船着き場作ってボート出してる人もいるしね、
あ
それはホームレスじゃないんだよ、
うんうん、
普通に中国の人が畑作って
勝手にやっとるわけでしょ、
うんうん、普通に中華料理屋さんに出してるって噂があったけ
ど、ああそれは怖い、なるほど、
怖くはないけど、
いやでもそんなちゃんとした穏やかな農家の畑で育まれた野菜が食べたい。
そう、全然俺食べたいけど、ね、中国人が闇で作ってる
タフガイだな相変わらず
えなんで別に家庭菜園と変わらんじゃん。
いやーまあそうですけどね、家庭菜園って思えばまあ食べれるけど怖いな。
でもやっぱ盗まれるって言ってたよ。
あそういうのすら、
うん、そういうのすらっていうかやっぱ
まあ
それはそうだよ、
勝手に作って
勝手に作ってんだから、
なんか野菜になってるからもらってけんみたいになっちゃうわけですね。
なっちゃうと思うよ、それはだから文句も言えないだろうと思うけど、
うん、確かに確かに、
ただ用取るなと思うけど、まあ怖いよね、取ってる時
まあ何者の畑が分からんの取るのめちゃめちゃ怖いですね。
取ってる時に来たら怖いじゃん。
怖いですね、うん、怖い、そんなとこで畑作れるぐらいのやつだから相当な、
いや近所のおっちゃんとかが作ってる。
あ、そうなん
ですか。うん、豊面の川崎側のマンションにいるんだけど、
あ、もう知ってるんだ。
あ、だから俺喋ったからね。
あ、その方と、
うん、うん、だその家だとダイナミックなガーデニングはできないから、
そうかそうかそうか、
うん、
確かにね、
やってますよって話。
狭いマンションだなんだかと野菜なんで作れないですもんね。
そうそうそう、うん、だからで河川敷開墾して畑作ろうって発想はどうかと思う
けどね。どうかとは思いますね。どうかしてるのは間違いないですけどね。
うん、ただまあそういう人も多いので、
なるほど、
だから決してホームレスがの仕業だけでもないし、でホームレスもまあ悪い人もいるわけですよ、
はいはい、
工事現場から金属盗む人もいるし、
うん、
チンチン出してる人っているか ら、うん、だからただそういう人が目立つんでね、
そうですね、どうしてもね、そのホームレスで迷惑行為してる人がどうしても目立っちゃうっていうね、うん、でそういう話ほどあちこちでね、
そうでもやっぱり高田のパパ住んでた時に毎日駅前でチンチン出してるおっさんいたんだけど、
ほうほうほう、
まあそのイメージになるじゃん、
うん、わかります、そうですよね、
怖い、嫌だって
、
でまあそのおっさんだって多分壊れてるしさ頭がね、
そうですね、
多分本当は一回押さえつけられてることあったけど、でそれでなんか亡くなってしまう人とかもいるけど、でもまあ制圧することじゃないよねって、保護することだよねっていう、うん、今のこの日本社会の、
うん、
福祉のあり方で言えばね、
うんうん、
ローマ時代なら知らないけど、うん、っていうのは思うから、まあなるべくね、まあ真面目なね本なので、
はい、
うん、真面目な本というか新書なので、
はい、
でもただまあ今まで取材してきた面白話がいっぱい入ってるんで、軽い気持ちで読んでもらえればいいかなと思うんですけどね、うん、うん、
この幻冬舎からの
幻冬舎感動すごいですよ、やっぱこのここにこの
消滅、はい、五
木ひろゆきと並ぶ
と、五木ひろゆきと並んでる本当だ、
そうですよ、お母さんもほっこりですよ、
あ、村田ママも、
村田ママも
そうでしょうね、
あんまりそんなんで喜ばないタイプだけどね、
いやでもさすがにこれはほっこりするの分かりますね、なるほどなるほど、
まあという感じですかね、
はい、
まあ、次もホームレスの
話をしましょうかね、ちょっとそうですね、他の時の若かりし頃の取材なんしたらいろいろ聞きたいんで、うん、ちょっともう一回ホームレス話を次回もやりたいと思います、
はい、
ではでは。